21編8節から13節、21編の後半です。全体を読んでみましょう。あなたの御手は敵のすべてに及び、右の御手はあなたを憎む者に及ぶ。主よ、あなたが怒りを表されるとき、彼らは燃える炉に投げ込まれたものとなり、怒りに飲み込まれ、炎に舐め尽くされ、その子らは力、子孫は人の子らの中から絶たれる。彼らはあなたに向かって悪事を企み、陰謀を巡らすが決して成功しない。かえってあなたは彼らを引き倒し、彼らに向かって弓を引き絞られる。身力を表せる主を崇めよ。力ある御業を称えて、我らは賛美の歌を歌う。自然災害とか事故とか病気とか、あるいは他の国から侵略されるとか、そういった不測の事態を神様の怒りというふうに受け止める考え方は、ユダヤ教、キリスト教に限らず多くの文化の中で長く続いてきました。2011年の3月の東北地方の地震と津波が襲った時に、ある牧師はついに偶像礼拝の国に神の裁きが裁ったというような、下ったというようなことまで言いました。本当に神様が怒って怒って、それが起こったんでしょうか。一体神様は人間のように怒るのでしょうか。そうでないとしたら、神様の怒りというのは人の怒りとどう違うのか、その怒りは誰に向かうのか、そういったことを今日一緒に考えたいと思っています。それでは最初の節をもう一度読みます。あなたの御手は敵のすべてに及び、右の御手はあなたを憎む者に及ぶ。前回取り上げたこの21編の前半には、王という言葉がたくさん出てきました。そしてそのお話も、私たちもある意味で王様のように歩こうというお話をしたわけですけれども、この後半の部分には対照的に王という言葉が一つも出てきません。でもこの歌は王様であるダビデが歌った神様についての考えですから、王の立場で歌った歌なんですね。そしてユダヤの王ダビデにとっては、自分の敵は神様の敵というのは当たり前、彼にとっては当たり前のことだったんです。自分が敵対するものは神様、私と一緒になってその人をやっつけてくれる、そういうふうに素直にというかナイーブに考えていた、あるいはそうしてほしいと願っていたわけです。ダビデにとっては、神様はユダヤに敵対する他の民族を自分と一緒に戦って勝利してくれる、その民族の国の神様だったわけです。かつてその第二次世界大戦の時の日本もそういう、もちろんキリスト教の神様じゃなかったですけども、神様の国だと日本は思ってたわけです。それと同じようだったんですね。そして彼らは自分たちが特別に選ばれた民だというふうに考えていました。その辺のこともちょっと根本的なところから考え直してみなければいけないと思うんですけれども、というのは創世記であります。創世記の1章から11章までは世界の始まりから、そして人々がこの地球上をどんどん広がっていったということが書かれているんですけれども、12章からガラッと様相が変わります。そこで12章からは一人の人にフォーカスが向けられます。 アブラハムという人です。ユダヤの民族の父となった人です。そしてそこからユダヤの歴史は始まります。ですから正確に言うならば、神様はユダヤ民族があってその人たちをあなたを選びますと言ったのではなくて、アブラハムという人を選んで、あるいはその子供たちを選んで、そして彼らが広がっていった、作っていった民族、それがユダヤ民族となったということなんです。アブラハムの信仰を神様は認めたわけです。そして私はあなたと共にいると言ってくださったわけです。ダビデの思っている、神様、私が戦う敵と、私が敵と戦う時にはいつも味方でいてほしい、その気持ちはよくわかりますけれども、それでは神様は老漢な神様でしかないわけです。でも創世記の神様は違います。世界の創造者、すべての民族、すべてのものの創造者です。そしてそれはこのアブラハムという人の名前にもよく現れているんです。アブラハムは75歳の時に初めて神様に呼び出されます。そしてその時彼の名前は何だったか、アブラハムじゃなかったですよね。覚えてらっしゃいますか。アブラムという名前だったんです。でその名前、その意味は民の父という、そんなような意味の名前です。ところがそれから25年ぐらい経って99歳になった時に、神様はアブラムに、あなたの名前変えなさいと言うんですね。アブラハムに変えなさいと。ラとムの間に歯を入れるとどうなるかという話なんですけれども、その意味は大変大きく変わるんですね。アブラムは一つの国民の神、父という意味、大体意味でしたけれども、歯を入れると多くの国民、多くの国民の父というふうになるんです。この違いは大きいんです。アブラムのままなら、私たちは神様の民、あなた方は異教徒、そういう私たちと敵、そういう構図はずっと続いていきますけれども、実は神様の考えはそうではなかったんです。神様の命じた名前アブラハムなら、人類は何人だろうと、何教徒であろうと、例外なく私たち、みんな私たちであって、人類の中には敵はいないということになります。でも残念ながらユダヤ民族はこの神様の意思を理解できませんでした。まあ、別にユダヤ民族が劣っていたわけではなくて、どの民族だって似たり寄ったりです。でもその人々、この神様の意思を理解できなかった人々のために、神様はイエスという一人の人として自分自身を表してくれたわけです。そしてイエスは今私たちが考えてきた本当の敵、まだその答えを私たちが話していませんけれども、少なくとも何々人、何々教徒ではない本当の敵をイエスは教えてくれました。それは何でしょう。イエスが教えてくれた本当の敵、それは罪、神様に背を向けることです。ならやっぱり神様は背を向けられて、プライド傷つけられて、怒って、それが罪だと、それでも考えを変えない者は私の敵だというふうに考えている、そんなふうに誤解しないでください。そうではなくて、こういうことなんです。人が自分を愛して守ってくれる神様に背を向けたらどういうことになるか。神様は怒ろうと怒るまいと、怒ることは同じなんです。出現することは同じなんです。自分を守ってくれる神様から背を向ければ、 人間は自分で自分を守らなければなりません。自分で強くならなければならず、自分で豊かにならなければならない。そうするとそこに争いや強欲な経済活動やそういったことが生活のあらゆるレベルで起こってくるわけです。個人と個人との間で、小さなグループの間で、そして民族の間で、国と国との間で悲劇が起こるんです。自然災害というならば、まだ私たちにはわからないことはたくさんあります。でもその自然災害を、さらにその被害を増し加えて大きくしたのは人間社会の都合によるものです。東北の太平洋側に来た津波というのは、あの時が初めてではありませんでした。何十年に一度とか何百年に一度大きな津波が襲っている、そこに住んでいる、古くから住んでいる人たちの記憶にはそれはちゃんと刻み込まれているんです。だからどこに住むべきこと、本当はどこに住むべきかということは分かっていました。でも人間社会の都合で海のそばに住まなければならないし、あるいはその津波の記憶がはっきり残っていた海岸沿いに、一度問題が起こったらコントロールできなくなるような発電所を作ったりしたのは人間の都合です。大雨が降ったら土石流が襲ってくることを分かっているようなところも無理して宅地にして売らなければお金が儲からないわけです。私たち人間は自分の利益のために環境を壊して、そしてそれにちょっと気がついた人がこれはまずいよやめようよと言っても、例えば地球の温暖化なんか嘘だと自分の利益を守るために叫び続ける人がいて、そしてそれについていく人が大勢いるわけです。でもその時に、その一方で地球の反対側ではそのメカニズムの中で飢餓が起こったり、干ばつが起こったり、洪水が起こったりして苦しむ人たちがいるわけです。私たちが立ち向かうのはこのようなことの事柄の背後で働く罪です。神の敵は誰かといえばこの罪です。人が神様に従って心の内側の罪と戦って、そしてまだそれを知らない人々にもこの罪という本当の敵を教えることができるんです。いや、あなたは互いにいがみ合ってるけど、本当の敵はそのいがみ合ってる相手ではないんだよと伝えることができる。それが罪との戦いです。十字架によって罪は許された。その意味はもう何度もお話していますけれども、私たちの内側から罪の性質がなくなってしまったというわけではありません。そうではなくて、イエスと共に戦うことを許されたということなんです。それでは続く説を読みます。主よ、あなたが怒りを表されるとき、彼らは燃える炉に投げ込まれたものとなり、怒りに飲み込まれ炎になめ尽くされると書いてあります。でも私たちは今読んできて、敵のことははっきりしたと思います。私たちの時は何々民族ではない、何々教徒でもない罪です。この敵のことが私たちにははっきりしたので、これからお話しする神様の怒りについても誤解しないで聞いていただけると思います。まず人の怒りと神様との怒りは大きく違うということを心に留めてください。聖書は人の怒りを正しいこととはしていません。ヤコブの手紙は人の怒りは神の義を実現しないとはっきりと言っています。ヤコブの手紙1章の20節それが人の怒りについての神様の基本的な見解です。でも一方で旧約聖書には 神様の怒りが至るところで表されています。新約聖書でもパウロは不義に対して神様の怒りが表されると警告しています。ここのところを誤解しないよう注意深く読んでいかなければなりません。イエス様は十字架にかかって100年も経たないうちに、ある人はこう考えたんです。マルキオンという人なんですけども、この新約聖書の特に福音書のイエス様の愛と旧約聖書のこの恐ろしい神様とどうやって整合するんだろうか考えました。でマルキオンの結論は、もう旧約聖書は捨ててしまいましょうという結論だったんです。聖書が軽くなっていいなと思ったら福音書とてもそう思いがちな罠です。まあ、マルキオンというのは今良い考えをしましたけれども、一つだけいい功績があります。それは今これ脱線中ですけれども、聖書が今私たちこの66巻の聖書ありますよね。この聖書をこういうふうに閉じられたというかな、他には聖書がこれが聖書だという枠を作ることのきっかけになったのがマルキオンなんです。というのはその聖書がこうこのような形になれば、いろんな文章があったわけです。神様の言葉として紹介される福音書だって、私たちが知っている4つの福音書以外にも、なんとかの福音書とかユダの福音書とか、いろいろなものがこう出回ったわけです。でその中で本当の神の言葉、神様の言葉ってどれだろう、ちゃんとみんなでよく考えて確定しなければいけない。でそして今私たちが持っている聖書があるわけですけども、それを言い出したのはこのマルキオンという人なんです。マルキオン行き過ぎちゃって旧約聖書捨てちゃったんですけども旧約聖書も私たちの聖書だということ、これはそのことはこれからお話しする中で少し触れることができると思いますけれども、今言っておきたいことは旧約聖書の部分を破って捨てちゃいけません戻ります。神様の怒りは皆さんに立ち向かう敵に向けられたものでもないし、皆さんに向けられているものでもないし、誰であっても、そして特に福音書を見ると分かるんですけども、特に自分は神の民だと思う、自分は神様に愛されている、私は神様の意思を行っていると思いながら、そうではないことをしている人の中に働いている不正義や不誠実、それを起こさせる罪です。人間の言葉は例外なく特定の文化とか社会とか歴史の中で発展してきたものですから、それを超えた概念を説明することはすごく難しいわけです。不十分なわけです。さまざまな出来事の要因が今のようにいろいろ解明されていなかった時代には、理解ができない事象が神様の怒りとして表現されたとしても仕方がないことでした。しかも旧約聖書の人たちはまだイエスを知らなかったんです。ですから私たちは旧約聖書の時代の人たちを許してあげなければなりません。それより問題はイエスの言葉を知っているのに、イエスを神様と信じているのに、そう口では少なくとも言っているのに、旧約時代の人々と同じように罪とではなくて人として、人に対して人と戦っているクリスチャンです。一見神様の怒りの現れのように見える出来事のほとんどは罪の結果によるものです。ですから神様はそのことに対して怒るどころか、むしろ心が引き裂かれるほどに深い悲しみを持っていらっしゃると思います。だって自分が作った全て愛している者同士が争ったり、その中の特定の誰かの 利己心によって他の誰かが傷ついたりするのを見なければならないからです。想像できるでしょうか。それは皆さんの大好きな人たち、大切な人たちが互いに争っている姿を見るときの皆さんの気持ちです。あるいは大切な誰かが自殺を図ったときに感じるあなたの心の痛みです。それを神様は私たちの争いの中に感じていらっしゃいます。それほどまでに神様は私たちを愛してくださっています。そこで私たちに許されている唯一の怒りは罪に対する怒りです。しかもそれは暴力や物理的な攻撃によって戦う相手ではありません。サンドバッグに罪という字を書いてそこを殴ればいいというものではないです。私たちはどうそれを表すかといえば、イエス様がやった通りのことです。神と人に対する愛の行為として表さなければならないです。神様を愛すること、人を愛すること、それが一番の罪に対する攻撃です。心が張り裂けそうなほどに私たちが罪に支配されていることを悲しんで、この罪から私たちを解放されたイエスが私たちにそう勧めているんです。私が言っているのではありません。イエスの言葉を聞いてください。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられて、しかし私は言っている、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父のことなるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。聖書はどこを読むにしてもそのコンテキストを無視すれば神様の言葉を誤解することになってしまいます。今読むこの箇所もここだけで読むと、神様は従うためには恵みを与えるけれども、そうでないものは絶滅してしまう、そういう大変残虐な方だということになってしまう。10節です。その子らは力、子孫は人の子らの中から断たれる。このような表現はこの箇所だけではなくて旧約聖書を見るとたくさんあります。そういうところばっかり見てるとマルキオの気持ちも分かるという感じがします。でもこれは読み方があります。この描写はダビデによる民の王の期待の言葉です。厳密に神様が命じているという言葉ではなくて、ダビデが期待して神様に呼びかけている言葉です。皆さんも神様の怒りや神様とそれから私たちの共通の敵の正体を知っています。ですから旧約の民のように誤解しないと思います。神様はどの民族、どのような人々、どのような文化も滅ぼしなさいと命じる方ではありません。ただそう命じられたと信じて、あるいはそう命じられたことにして、それをしてきたキリスト教の歴史は残念ながらあるということです。12節13節を彼らはあなたに向かって悪事を企み陰謀を巡らすが決して成功しない。かえってあなたは彼らを引き倒し、彼らに向かって弓を引き絞られる。 イエスが十字架で罪に勝利されました。罪の捕虜となっていた私たちを解放し、イエスと一緒に戦う者として立たせてくださいました。罪との戦いという意味でなら、ここで歌われているダビデの気持ちに共感できると思います。そうなってほしいと思います。罪に対する戦い、でもどうなんだろう。イエスは勝利されたのに、なぜ私は今苦戦しているんだろう。私たちはよく思います。何度も勝利を収めたはずなのに、いつの間にかまた苦戦している。何度も勝ったのに、私の心はまた、私の心の中に罪が起き上がってきて、ムクムクと起き上がってきて、私はそれと格闘しなければならないんだろう。私たちはよくそう思います。そうなんです。私たちは死ぬまで罪と戦い続けます。でもこの戦いを通して、私たちは神様の愛を深く知って、そして成長するんです。まだ何の心配もなく安らぐ時は来てないんです。それは天国に帰ってからすることです。今遠くで一人で頑張っている皆さんの家族の一人が少し前にこう言いました。みんなに追いつきたくて、自分はなんだか崖を必死に登っているような気がするんだ。後ろの方からはいつも上にいる人たちはあなたのことなんて別に心配しちゃいないよと、分かっちゃくれないよ、だからもう登る必要はないんだと言われている、そういう誘惑の声がいつも聞こえてきて、そして自分はそれを聞き入れて登るのをやめてしまう。でもまた登り始めて、でもまたやめて、また登る、その繰り返しを自分はしているということを話してくれたんです。で、私はこういうふうに励ましました。登るのはイエス様にもっと近づくためであって、何かになるため、まだ慣れていない自分になるためじゃないし、誰かに追いつくためではないんだということを伝えました。イエスについて生き始めた時から、私たちはみんなもう本当の自分になっているんです。そしてみんなは山の頂とかその向こう側にいるんじゃなくて、今も一緒に登っているんです。みんないろんな誘惑にさらされながら転んだり立ち上がったりまた転んだりしながら登っているんです。そんな話をしました。邪魔する者の声ではなくて、イエスの声を聞こえ、一緒に祈っている友達の声に耳を傾けようよ、そんな風に伝えました。どうか皆さんも神の怒りの幻に怯えたりしないで、全能の神様の無条件の愛を信じて一緒に登っていきましょう。イエスの声を聞きながら、祈りを共にしながら進んでいきましょう。そしてもう一つ、ここに書かれている、次のところに書かれている大切なことは、歌うということです。というわけで最後に14節に目を向けたいと思います。御力を表される主をあがめよ、力ある御業をたたえて、我らは賛美の歌を歌う。神様に向かって歌うことは古くから礼拝のコンセプトの中にありました。聖書の中で主に向かって賛美するという言葉が最初に記録されているのは出エジプト記の15章です。紹介します。 モーセとイスラエルの民は主を賛美してこの歌を歌った。主に向かって私は歌おう。主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を 海に投げ込まれた。主は私の力、私の歌、主は私の救いとなってくださった。出エジプトの時に神様が航海を渡る民を助けて追っ手を追い払ってくれた時の歌です。ダビデも主に歌うということはとても熱心で、だから詩編があるわけですけれども、多くの歌を作り、そして人々にも歌うことを勧めました。この伝統が今まで受け継がれて、形は様々ですけれども、日曜日の礼拝で歌を歌わない、音楽のない教会というのはほとんどありませんけれども、音楽には人を引きつける魅力があります。それは音楽自体や音楽家が神様の代わりに偶像になってしまうという、そういう危険があるということです。あるいは音楽が神様に喜ばれない目的で使われるということもあります。戦争になれば賛美歌は最も効果的な軍歌になるんです。アメリカの教会は賛美歌で兵士を送り出しました。日本の教会も賛美歌で兵士を送り出しました。どちらも神のために相手を倒す、殺すという内容の歌です。それを聞いて神様大変困ったと思います。ですから主に向かって歌うということはどういうことなのか、神様の意思にかなって音楽を正しく用いているかということをよく吟味されなければなりません。その上で用いるなら音楽は大変大切な有用なものです。ダビデの歌を詩編から見ていくと、実は賛美という言葉を私たちはよく使いますけれども、褒めたたえる歌ばかりではなく、自分の思いや願いを伝える内容の歌があることが分かります。岩チャーチではむしろ主を褒めたたえる歌よりも自分の思いや願いを伝える内容の歌をたくさん歌ってきました。それは皆さん一人一人が神様の近くにいること、神様ともっと親密になること、それが何よりも大切だと考えているからです。神様の近くにいて、神様ともっと親密になるときに、私たちはその敵である罪とどう戦ったらいいか、神様とどう協力していったらいいかということがもっともっとよく分かってくるでしょう。そのことに礼拝する、礼拝で歌を歌うということが大変大きな力になるということを話し付け加えておきたいと思います。今日も主に向かって歌います。今までよりももっと神様に近づいてください。もっと親しくなってください。そのために歌いますね。きっと皆さんが心を込めて歌ったら、神様は皆さんの心にも話しかけてくれる。どうかそのことを期待して歌ってください。一言お願いします。神様、あなたが作ってくださったすべての民があなたに会って本当に仲良く調和をして生きていくことを望んでいらっしゃる。私たちはダビデの詩編から学びました。私たちは敵ではないものを敵とし、あなたの怒りではないものをあなたの怒りとして誤解してきましたけれども、あなたがどれほど私たちのことを愛し、私たちを生かそうと しているかということを今日励まされました。神様、どうか私たちをあなたの罪との戦いのために用いてください。私たち自身も私たちのうちにある罪と戦っています。あなたが力を貸してくださっていることも知っています。主よ、あなたは戦いが続くとおっしゃいましたけれども、どうぞこの地上での歩みが終わるまであなたとすぐ近くにいて戦い続けることができるように助けてください。愛し続けることができるように助けてください。感謝をしてイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。